高橋市長、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
その手術期、いわゆる手術を含めその前後の患者さんに歯科衛生士の皆さんがどういう関わりをしているのかというところを教えていただきたいと思います。
はい、
まず患部が口の周り、口腔付近となりますと、どういう病気があり、またどういうケアが行われるんでしょうか。
そうですね、皆さんが最近よく話題になっているところは舌がん、よく聞いてると思いますし、あとは歯茎にできるがんっていうのもありまして、そういうところですと手術前お口の中がもこもこしたりして、ちょっと環境が変わってきたり、あと手術で取りますので、そうするとまた手術後のお口の中の状況が変わってくるっていうことがあります。
で、実際にその手術前から患者さんと関わっていくことになるわけですよね。
はい、そうなります。こちらですと頭頸部外科というところから歯科に紹介をいただいてるんですけれども、患者さんの検査の段階から私たち介入させていただいてまして、お口の中の変化がどうなるかっていうところとか、手術前の歯磨きの重要さを患者さんにお話しさせていただいております。
ということは、手術の前というのはとにかく口の中をきれいにするということの指導を行うということですね。
そうですね、やはり普段から歯磨きができていないと、お口の中が歯磨きが難しい状態になっても急にうまくなるわけではないので、できるだけ手術前に上手になるように私たちはお話をさせていただいて、実際に練習していただいております。
実際どうなんでしょうか。口の中に病気を抱えた方々というのは磨きにくかったり、いろいろなことというのは起きるんですか。
そうですね、やはり腫瘍が口の中にあるので、歯ブラシが当たってしまうと痛いっていう方もいらっしゃいますので、その場合は普通の歯ブラシではなく、なるべく腫瘍に当たらないように小さい歯ブラシでやっていただくようにお話しする場合もあります。
そして手術が行われました、その後ということになりますね。
そうですね、できるだけ早い時期からお口の中をきれいにした方が感染のリスクが下がりますので、病棟の方に先生方と伺ってお口の中の状態を確認して、歯磨きとか何かこうお掃除ができる状態であるかなっていうところが確認できましたら、私たちで実際にやり始めるということを行っております。
そのお口の中のお掃除は歯ブラシですか。
そうですね、まだ糸がある時からやっておりますので、歯ブラシで当てれない場合もあるので、その時は柔らかいスポンジに消毒の薬をつけたり、あとはただ水でやったりもするんですけれども、汚れを優しく拭い取ってきれいにするっていうことをやっております。この場合やはり患者さんに直接やっていただくのは難しいので、私たちの方で痛みが与えないように、傷を開かないように慎重に行っております。
先ほど舌がんというお話もありましたが、舌が病気になってしまって切らざるを得ないという、そういう患者さんたちはどうなんでしょうか。
そうですね、舌が残っている量にも限りますけれども、やはりその飲み込むのが難しいとかっていうことになってきた場合は、私たちお掃除をするときに水を使ったりしますので、そういう場合むせないようにとか、そういう気配りも大事ですし、患者さん自身にどのくらいこうやっていただけるかというところを見極めながら、無理をせず少しずつやれることを増やしていくっていうような感じでさせていただいてます。
その患者さんに寄り添いながら、やがてはこう自分でできるように導いていくということですかね。
そうですね、やはり病院の中にいるときには頻繁に見ることはできるんですけども、ご自宅に帰った後、そこからはご自身でやっていただかなければならないので、やはり自分でできるようにということが最終目標でやっております。
高橋市長は以前はインプラントのご担当なさっていたり、
はい、
ということですよね。こう手術期のケアに携わるようになって、こう今心がけてらっしゃること。
そうですね、やはり皆さん病気を持っている 中で歯磨きをしなさいっていうふうに言われると、やはり心の負担がかなり大きいんですよ。でその中で患者さんの気持ちに寄り添って、患者さんがやってくれるような感じにこうお話しさせていただければなっていう感じがあります。やはり自分が辛いのに歯磨きをしろっていうのはとても大変なことなんですね。その中で少しでも、あ、これだったらできるっていうことを見つけていただいて、やっていただくっていうことを心がけてますし、元気になって退院なさってまたお会いできた時は、すごく元気ですね、お口の中も綺麗ですねっていう風な感じでお話はさせていただいております。でやはり体が元気じゃないとお口の中ってやっぱり一生懸命磨けないので、今退院後に来ていただいている患者さんもやはり体調には波がありますので、具合が悪い時は頑張らなくていいんだよっていうふうにはお話ししてますし、元気になったらまた頑張って磨いてきれいにしてくださいねっていうふうにお話しさせていただいております。
お一方お一方と向き合って、でいろいろな思いも知って、患者さんから学ばせていただいたりしながら歩んでいる道のりではないですか。
そうですね、やはりその多くの患者さんには多くの、疾患がありますし、多くの思いがあります。そこを私たちは勉強させていただいて、それをまた次の方に伝えれればなっていう感じでやっております。
さあ、そして野田先生のお話にもありました、口の周りが患部であるというだけではなく、循環器であったり口の周り以外の病気を持つ方、手術をなさる方にも寄り添ってらっしゃるということで。
そうですね、大学病院ではいろんな病気で手術をなさる方がいらっしゃいますので、その中でも手術器の患者さんという括りでお手伝いができる患者さんに関しましては、私たちの方で先生と一緒に手術前、手術中、手術後という形でケアをさせていただいております。
ということはもう科をまたいでということですよね。ちょっと具体的に教えていただけますか。
そうですね、循環器の心臓とかの病気の患者さんもありますし、あとはがんであれば胃がんとか大腸がん、肺がん、あとは脳の血管に疾患があったり、脳にも腫瘍ができますので、そういう方、あとは今整形外科の方からもご紹介をいただいて、手術前、あとは入院中のケアをさせていただいております。
そういった方々はやはり手術前からお付き合いが始まるんですか。
そうですね、やはり手術を受けるということは免疫力が下がってしまって、お口の中で普段大丈夫なところも腫れたり痛みが出たりしますので、そういうところは先生方が治療しますが、歯茎の腫れというのは歯ブラシで治る場合もありますので、そういうところに関しては先生と一緒に歯科衛生士が判断をして歯磨きの指導をしております。
じゃ口の中をきれいにして手術に臨む。
そうですね。
さあ、その術後ですけれども、さまざまな患者さんがいらっしゃる中で、どのようにこう対応してらっしゃるんですか。
そうですね、手術後なるべく早くお掃除ができるようにということで、集中治療室に伺ってやったり、あとはご自身で動けない場合は病棟に伺ってお口の中を掃除させていただいたり、また歩けるようになった患者さんは外来の方に来ていただいて、水の出る機械とかできれいにしているということが多いですね。
寝たきりの状態で歯をきれいにするということは、先ほどのお話にもありましたけれども、水をこう詰まってしまったりね、こう飲み込むのにこう苦しかったりとか。
そうですね、要するに寝たまんまだと気管に入ってしまうということがあるので、理想であれば少しベッドを起こしてやることが一番安全なんですけれども、重症の患者さんの場合、私たちが患者さんを起こすとか動かすということは大変危険な行為になりますので、水を使わずにお口の中に水を落とさないように細心の注意を払ってさせていただいております。
やはり歯がきれいっていうのは気持ちがいいものですよね。
そうですね、病棟に伺って、私たち何が一番嬉しいかっていうと、患者さんにお口の中がさっぱりした、気持ちがいいっていうふうに言っていただくことがやはり一番の喜びです。
さて、高橋衛生室長から手術器 まあ、手術を含めその前後の患者さんとの向き合い方伺ってまいりましたけれども、矢巾の新附属病院だけで行われる医療なんでしょうか。
あ、そうですね、矢巾ではやはりその限られた施設の中でやっておりますので、終わった方すべてを見ることはちょっと難しいです。で、内丸の方では大々的に歯科をやっておりますので、そういう患者さんご希望があればどんどんこちらの方で治療なりケアなりを続けている体制を作っております。
ということは連携と言えますよね。一連の流れの中で内丸の歯科医療センターでもその後の継続的なケアということですよね。
そうですね、やはりせっかく重症患者さんが元気になられてお家に帰られたのですから、やはり口の中の原因でまたその病気が悪化するっていうことは避けたいかなということが先生も思ってらっしゃいますし、私たちも考えておりますので、歯科治療は継続してほしい。で、内丸の方でもそういう口腔ケアのノウハウは移転前からありましたので、そういうところではぜひ患者さんにお手伝いができるかなというふうに考えております。